おはようございます。110313です。 iOS13.5 をはじめ iPadOS であったりとか WatchOS とか TVOS とかいろんな Apple 商品の OS アップデートが出ておりますね。ということで今日も話させていただいております。1103と書きまして人さんと言います。よろしくお願いします。ついこの間なんですけれどもね、夜中トイレ行きたいなと思って起きてですね、なんかもうまたまた目が覚めるとなんか新しい情報はないかななんていうふうなことを思い、 iPhone を片手にですねいろんな記事のサイトを見てみたりしてますときに、WatchOS がアップデートされたというような情報を得てですね、でも眠い目をこすりながらアップデートをかけて、Apple Watch はね、充電器にこうつけた状態でないとアップデートがしない、そんなはずやったと思うんですけれども、その操作だけをして充電器に Apple Watch を戻し、そのまま寝たというような経緯がございます。でね、確かその次の日やったと思うんですけれども、iOS と iPadOS が 13.5 が出てきました。で、今回のアップデートの中で一番待ってたのがこの iOS 13.5 をやったりするんですね。で、この 13.5 の中にはどんな機能が盛り込まれているのかと言いますと、まあ大きく目玉となるところが2つあります。ロコがまたね、なんかカーペットというか、自分が乗っかってる布切れの上を掘ってます。終わりましたか。はい、こっち向いて終わったような顔しております。で、話の続きいきますね。で、そのね、目玉機能というのが一つはですね、マスクをつけた状態でフェイス ID を解除してくれる機能。今まで、違う、そういう言い方じゃないですね。マスクをつけた状態でフェイス ID で iPhone を解除しようとした時に、あ、この人マスクつけたはるわ、というように認識してくれる機能。その方がいいですね。今までであればね、マスクをつけた顔で iPhone のロック解除をしようとすると、何度かね、iPhone がチャレンジしてくれたりとか、なんかなかなかこう、新規臭いもんがあったんですよ。もうマスクつけてたら解除できひんやから、もう最初からパスコード、ね、数字とかをこう入力してですね、ロック解除する画面を早出してほしいなぁと思ってもですね、なかなか出てこなかった。ああ、新規臭いなぁ、みたいなことでね。でもいつもマスクを顎の辺までこうずらしてですね、で、顔認証してからまたマスクを戻す、みたいなことをよくやっておりました。で、これが外を歩きながらというかね、店の中に入っている時とかがちょっと嫌やなっていう風に思ったりする時があったんですね。まあそれを解消すべく今回のこのアップデートでですね、この人マスクつけてるなというのが分かったらすぐにパスコードを打つような画面が即座に出てくるような機能に変更されましたよと。これがアップデートその1でございます。まあ、ところが僕は何回か前のログ1103の中でお話しておりましたように iPhone XR にですね、僕の二つ目の顔としてマスクをつけている状態の顔を登録しております。で、いやいやそんなことできひんやろうというふうに思う方もいらっしゃると思うんですけれども、実は裏技がありまして、こうやったらできましたよみたいなね、ことをお話しておりますので、その時のリンクまた貼っときますので、よかったらそれをお聞きいただいて、ダメ元でチャレンジしてみてください。僕の場合はうまくいきました。で、この 13.5 になってからね、そのマスクをつけてる顔であってもなんかロック解除してくれる、なんて言うんでしょうね、スピードっていうかね、認証率っていうのがなんか良くなったような気がするんですね。で、いや、これもしかしたら他の人の顔でも開いたりして、なんていうふうなことをね、疑ってね、で、家族にちょっと試させてみたら、それは開きませんでしたんで、開くことができませんでしたんで、一安心して。今はね、だからそのマスクつけた状態であっても、僕の場合はですよ、うまくパスコードの画面にならず、Face ID 開いてくれるように なってます。うん。で、まあ、その機能のことが一つの目玉。もう一つ目玉があります。こちらの目玉の方が僕は期待して待ち望んでいた機能でございます。これはですね、接触通知という、項目になってるんですけれども、公的保険機関から提供される新型コロナウイルス感染症接触追跡アップによる接触通知 API というふうにアナウンスされております。ざっくり言うと、今回のこのコロナウイルス、新型コロナウイルスの件、これについてですね、iPhone とかね、これまた Android もそうなんですけれども、に搭載している、Bluetooth の機能を使ってですね、なんかこう、COVID-19 でしたっけ、この新型コロナウイルスに感染している人に近づいたことが過去にあるとかないとか、なんかそういったことであったりとか、あとは、発症された方がそのエリアにいはったとかいやあらへんかったとかっていうのを元にですね、なんかそれが自分に返ってくるみたいなね、教えてくれるみたいな。で、そこはうまいことなっててですね、どこその誰がとかっていうのはわかんないようになっているらしいんですよ。いつどこどこで誰とすれ違った時とか、電車でたまたま一緒になった時の隣に座ってたあの人みたいな、そういったことはわからずクローズドになってるらしいんですけれどもね。それでなんかうまいことなってるらしいですよ。うん。まあ僕はその機能を待ち望んでいたのですが、残念なことながら、この機能はですね、日本では閉ざされてしまっております。使えません。どこでどうやって使うんやろう、どんな画面なんやろう、なんてね、思いながら探してたんですけれども、なかなか見つけることができずですね、しばらく時間が経ってますと、それこそまたね、あちらこちらのブロガーさんがそういったことを記事にしてくださってまして、見てみますとですね、残念ながらあかんというのが分かって、なんやみたいなね、感じになりました。うん。あとはなんかフェイスタイムの機能が、その参加者の話してるね、方々のアイコンのところのサイズがこう、変更されないようにとかね、なんかそういうの、なんか分かんないです。それ使ってないんでね、調整ができるとか、そういったオプションがついたというようなこともあるらしいんですけれども、まあ、そこはまあね、まあまあ、今後また役に立つんだろうとは思うんですけれども、とにかくそのマスクの話と、そして、その、新型コロナウイルスのね、接触通知 API っていうのが、本当楽しみやったんですけれども、まあ、いずれどちらも、なんか僕にはあんまり関係なかったな、みたいな、そんなことになって、ちょっと残念に思っております。と、そんなこんなで今日はですね、iOS 13.5 で、楽しみにしていた機能、こんな機能があったんですよ、というのをお話ししてみました。皆さんもね、そのマスクの方で、ちょっと難儀してんねんっていう方は、一回 13.5 にしてみはってもいいのかもしれませんね。